ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。武田邦彦です。今日はですね、日本軍と朝日新聞ということの2番目でありますが、実は1番を録音したときはですね、昨日はですね、どういう気持ちだったかというと、日露戦争、ちょうど今から120年前の日露戦争の開始からですね、日本軍部はどちらかと言ったら戦争したくない。朝日新聞は絶対戦争したい。というふうになっておりまして、それをですね、きちっと書く出来事ですね。例えば日露戦争もそうですし、中国進出もそうですし、それから満州国の問題もそうです。国連脱退もそうですね。それから第一次世界大戦の参戦もそうなんですが、第二次世界大戦って言いますか、これは大東亜戦争って言った方が適切なんですけども、大東亜戦争の状態までですね、1904年から1945年までの40年間、多くの日本の人はですね、日本は軍国主義だった。特に日本軍が軍国主義だった。それに対して、朝日新聞とかそういった、日本の大衆ですね、それを中心として、これは平和主義だった。だけど、日本政府とか、日本の軍部が、軍国主義だったので、それに引きずられて、戦争に陥り、310万人の人が命を落とし、東京大空襲や広島長崎の原爆投下があって、ひどいことになった。軍国主義、軍人とか、日本軍とか、政府は何をやったんだと、いうふうにですね、戦後の、特に戦後の、日本の知識人、大学教授、そういう、メディアですね。それが、伝えたわけなんで、私も実は、私戦中生まれですけども、戦中はほとんど僕も言葉わかんないですけど、戦後ですね、まずそう学びました。それも繰り返し徹底的に学びました。私の学校時代の友達は、だからほとんどですね、戦前の日本は軍国主義だった。それに対して平和勢力が頑張ったんだけど、平和勢力というのは例えば朝日新聞とか毎日新聞とかですね、そういうところは頑張ったんだけど、衆化適せず、軍部に押し切られてしまったというふうに思っておりました。そしてそれをですね、その後に私が個別にですね調べました。私は科学者ですので、みんながこう言うから俺もこうだっていう考え方は取ってないんですね。そんなことしますとね、科学ってのはいつまで経ったって新しいことが生まれません。今から500年ぐらい前はですね、ほとんどの人っていうか全部の人が地球の周りを太陽が回ってると、もうこう思ってたわけですね。そこに科学者、ガリレーなりですね、他の科学者がですね、いや、それはちょっともしかしたら違うんじゃないかと言って、星の運行を事細かに調べたらですね、いや、これはおかしいなと。おそらく太陽の周りを地球が回ってるんだと。こういうふうに言ったわけですね。そうすると皆さん、その時みんなはどう言うかって言ったら、いや、そんなこと言ったって、太陽を見ると、いつも朝は東から出て、ずっと地球の周りを回って西に沈んでるじゃないかと。君は目で見て太陽が回ってるってことは分かんないのかと、こういうふうに来るんですね。物事常に格のごときもんでですね、みんなの話なんていうのはですね、一応尊重はしてますが、疑いを持つと。いうのが、科学者の態度であります。で、科学者っていうと、物理とか数学とか、そういうものが科学だと思いますが、科学ってのはそうじゃないんですね。法律とか経済学をこれ、社会科学と言いますし、それから歴史だとか、文学だと、こういうのは人文科学と言いましてですね、すべて大学で教えるのは科学なんです。サイエンスなんですね。したがって、科学とつけたから理科系だってんじゃないんですよ。科学っていうのはどういう意味かって言いますと、物事をですね、人がそう噂してるからそうだというんじゃなくて、事実を積み重ねてちゃんと見るということによって、人間の錯覚とかそういうのを落とすということなんですね。で、それをきちっとですね、全部についてやろうと思ってたんですよ、実は。日露戦争のちょうど戦争が終わった後の日比谷公園の焼き討ち事件とですね、それからその時に日本の和平交渉の代表だった 人の家とかね、こういうのは焼き打ちにあったり、いろんなことになったんですね。で、それは誰がそういうことしたとか、軍部はもちろんしてないんですね。軍隊はもうやっとやっとロシアをやっつけましてね、もう本当に死に物狂いでやっつけまして、もう日露戦争でアメリカがですね、仲介してくれて和平交渉が行われたんですけども、その和平交渉が行われた時はですね、もう日本軍はほとんど一戦もできないと、もう一戦もできないっていう、そういう状態にあったわけなんですよね。で、まあヘトヘトだったっていう感じなんです。お金も尽きちゃってですね、政府ももう戦費はないと、もう弾丸も作ることできないし、軍艦を直すこともできないと、まあそういう状態だったわけですね。そこにアメリカが手を差し伸べてくれたんで、それでまあ政府もとにかく和平交渉にすると。まあとにかく日本がですね、当時のロシアに勝つなんてことはもう考えられないことでしたから、それはもう仕方ないことで、なんとか和平をこぎつけたいと。それもあまりみっともないような和平ではなくてね、一応日本が勝ったということの成果が上がったような形にしたいと。そうしないと、満州の荒野でね、戦争で命を落とした兵士に申し訳ないから、やはり頑張ろうっつって、まあ小村寿太郎っていうね、ちょっと背の低い頭の切れる代表団がね、行ったんですよ。それでもうそのね、日本がもう戦う力がないということをなんとか回避して、そして死んだ兵士に申し訳ないんで、なんとか頑張りたいと思って頑張りました。その結果ですね、満州はほとんど日本が取りまして、それからまあ朝鮮はその後、1910年に、まあ、この朝鮮合併についてはいろんな意見があってですね、今特に日韓関係は難しいんで、ここではあまり触れませんけど、まあまあ、僕なんかはまあ、日本と朝鮮の合意によってっていうふうに言った方が、まあ一番穏やかだと思うんです。一番事実に近いと思うんですね。もちろんそれに反対の人いくらでもいましたから、日韓併合についてはもう猛烈な反対運動がありまして、それによって伊藤博文も命を落としたわけですから、それを隠してるわけじゃないんですよ。ただ全体としては、もうあの頃韓国は日本と一緒でないと、まあ、やっていけないっていうような状態でしたんでね。もちろん、人間のことだから反対運動が激しいってことはあるんですけど、まあそうなりました。それから樺太の半分、千島列島、まあ、こういった領土をですね、獲得いたしまして、そして日本の防衛は成功しました。つまり、日露戦争は何のためかって言ったら、ロシアが攻めてきて日本がほぼ全滅してしまうから、それを防ぐためにってことですね。明治天皇は何つったかって言ったら、これだけ長く続いた日本がですね、今度の一戦で、もしも万が一負けることがあったら、先祖に対して今まで努力して日本というのを保ってきた先祖に対して申し訳ないと。まあこういうふうに言っておられますよね。それはかつてですね、白月の絵の戦いもあったし、元寇、元の侵入もありましたね。この時、日本に侵入してきたのは、元軍と高麗軍。高麗軍というのはその当時の朝鮮の国でありますけども、高麗軍が攻めてきました。それから、スペインのザビエルと宣教師がですね、日本に来た時もものすごく日本は危機でしたね。多くの日本の女性が、スペインによって奴隷として海外に連れて行かれたりしておりましたね。それを止めたのは豊臣秀吉ですけどね。まあそういうことがいろいろ歴史的にあって、そして、まあ今の日本があるわけですから、それは先人の、まあいろんな、まあ命を懸けた戦いで、まあ日本だけが、有色人種で、植民地にならなかったっていう、まあ、奇跡的な状態にその時ありましたからね。まあ、中国は、これまたすぐね、その反論する人がいるんで反論が好きな。中国は植民地じゃなかったじゃん。中国は白人側に寝返りましたからね。白人側に寝返るってことは結局、まあ、植民地になったようなもんなんですけども、まあ、それは今、今日また別の機会にお話をするといたしまして、まあ、簡単に言えば、有色人種で150カ国ぐらいありましたが、すべてが植民地になったと。その植民地の人を働かせて、ヨーロッパ人が悠々と暮らしていたっていう、そういう状態でしたからね。そのロシアが、まあ満州は全部取りましてね、中国はその頃白人寝返りましたから、ロシアが満州くれって言ったら、はいって差し上げてしまったわけですね。ですからまあ国と言えないような状態だったんですね。で、ロシアは満州鉄道を引いて、旅順に軍事基地を作ると。それから朝鮮も、どけって言って、朝鮮の真ん中に鉄道を引いて、朝鮮の一番南の今で言えばプザンの近くなんですけど、そこに 軍港を作ると。それはね、隣の国が自分の国の真ん中に鉄道を引いてね、それでその鉄道の一番外れに軍港を作れば、それはもう植民地みたいなもんなんですよ。それでやっとそれを逃れた。もうヘトヘト。ところがもう戦う力もお金もないと。それを小村寿太郎がもうなんとか粘って、そして領土だけは取る。領土取らないとですね、どういうことになるかというと、また周りが全部裸になりますとね、いつでもまたロシアが来ますから。だからそのロシアから来る時の経路、これは塞いとかなきゃなんですね。それには、まず北の方は、カラフト、この半分。それから、千島列島。ね、これを押さえとけば、まず陸路から来れませんね。北の方から。それから西の方から来るったら、満州、朝鮮と通ってきますから。これを押さえとけばいいということで、まあ、本当はお金が欲しかったんですよ。日本はもうお金ヘトヘトなかったから。必ず戦争は賠償金を伴います。負けた方が勝った方に賠償金を払うっていうのが国際通念でありますが、ロシアは払わないと。もし日本が賠償金を要求するんだったら、もう平和交渉はやめて、また戦争すると。まあ、こうやってきたと。それ、日本はできませんからね。力から言って。それで、泣く泣く賠償金はいらないということで決着をつけたわけです。ただ、日本としては大成功なんですよ。それはね、軍人は随分死にました。日本のために死んでくれた。だけど、そのために日本の外側は全部防護壁ができましたね。あの当時はとにかく今と違いましてね、今のんびりしたこと言って、外国が攻めてくるはずないじゃないかって、そんなことないんですから。現実にインドでもどこでももうね、ひどい目に遭ってたわけですよ、植民地になってね。もう国民は自由に殺される。特に若い男性なんていうのはじゃんじゃん殺されるっていうね。そういう社会でした。そんなのが国際的な罰になるとかね。この頃はアメリカとかイギリスが偉いなんつってるけど全然違いましたね。それをなんとかやっとなった。しかしそれに火をつけたのが朝日新聞でした。国民としてはね、自分の兄弟とかそういう人が戦地で亡くなった。それなのに賠償金も取らないって一体なんだということで、交渉に出た小村寿太郎ものすごく苦労したんですけど、その人の家を襲うとかね、日比谷公園焼き打ちするとか、これを全部なんていうかね、煽ったのが朝日新聞だったんです。朝日新聞は戦え戦えと言ったんです。それで、今日はその後のことを言うのをやめますけど、第一次世界大戦、ドイツと戦ったんですが、それもですね、そうだし、それから特に満州国ね、の問題、リトン調査団というのが調査に入ったんです。それとか、対中政策、対中国政策ですね、上海事変とか、それからまあいろいろありました。いよいよ、そのアメリカと戦争をする。軍部はもう全く嫌がったんですよ。その途中でも226事件の515事件っていうね、青年将校の反乱がありましたけども、これもやっぱり朝日新聞の煽りなんです。で、一番ひどかったのが、日本の国際連盟の脱退ですね。これをね、脱退しろ、脱退しろって頑張って、ものすごい論陣張ったのは朝日新聞です。それから、早稲田大学と慶応大学がアメリカから、野球を持ってきて、早慶戦っていうのを始めたわけですね。だから今でも、六大学野球でも早慶戦だけは特別扱いなんですね。したら朝日新聞はすぐですね、22週間にわたって大キャンペーンを張りました。アメリカのスポーツを真似るとは何事だ。野球というのは日本を滅ぼすんだ。あんな日本を滅ぼすようなスポーツをやるっていうのは何てことだ。俺たちの力で早稲田大学と慶応大学を潰してみせる。まあこういうふうに朝日新聞は言ったわけですね。なんでか、例えばね、野球にアピールプレイってあります。二塁ベースを踏まないで行った時に、審判はそれが気がついても言わない。それで相手選手が、あの選手は二塁を踏みませんでしたよと言ったら、そこでアウトを宣言する。こんな卑怯なやり方あるか。これこそアメリカの卑怯なやり方なんだ。こういうのを個別に主張してですね、日本に反米意識っていうのをものすごく作ったわけですね。戦争が始まる時も、確か新渡戸稲造さんだと思ったんですけど、立派な人がですね、日米戦争ってのは馬鹿らしいと、やってはいけないと言ったらですね、朝日新聞は何つったか、お前は外国に出ていけって言ったわけですね。なんだったら少しなんか乱暴なこともするぞ、こういうことだったんですよ。だから、どうしてもその勢いが強いんですね。それでその国際連盟脱退の時に何が起こったかって言いますとね、国際連盟脱退については、毎日新聞は煮え切らない態度だったんですね。 それでいいんですよ。マスメディアですから、事実だけ報道すればいいんですから。別に、毎日新聞が反対とか賛成とか言う必要ないんです。読売新聞は、ややどっちかって言ったら、国際連盟脱退に反対。そして、朝日新聞はもう、戦え脱退しろってやったわけですよ。そしたら、国際連盟脱退の事件が起こる前は、新聞の部数は読売がトップ。毎日がトップかな。読売が次で、朝日がビリだったんですよ。三大新聞。ところがその国際連盟脱退しろ脱退しろって言った、軍国主義の朝日新聞がですね、トップになって、ビリからトップになって。そして、読売新聞、毎日新聞となったんです。それで、朝日新聞はどういう判断したか。国民はメディアによって騙すことができる。政府とか軍部よりか、朝日新聞の方が騙しは強いと。騙しの能力は俺たちが一番強いという確信を持ったんです。これが日本が国際世界から離れ、単独の軍事政権としてやらざるを得なくした。その元凶は朝日新聞の煽りだったんです。したがって戦前という状態ですね。1905年から1945年の45年間は、朝日新聞の軍国主義によって日本は戦争に追いやられたということです。これもう少し細かくですね、今度は戦争が始まる前の状態をですね、明日にでも取ろうと思います。これね、日本軍はね、非常に、なんていうか、紳士だったんです。謙虚な軍部だったんです。日本軍は本当に特に謙虚な軍部だった。戦争が終わっても一言も弁明もしませんでした。朝日新聞は本当にもう反社と言ってもいいぐらいですね。だって戦争が始まる40年間は反米、戦争推進。これで国民を煽りに煽りですね。そしていざ戦争になって、戦争になっても戦争中は神風どうのこうのって猛烈やったんですよ。敗れた途端にアメリカにペコッとして始めて、高校野球を主催したり、俺たちは平和を主張したんだよと。軍部が軍国主義なんだよっていう、全く真逆のことをね、言って、しかしメディアの力っていうのは、人の頭をごまかすことができる。まあ、我々は今度、去年ね、兵庫県知事だとか、まあ、トランプ大統領の件もややそうなんですけども、そういう嘘を中心としてやってですね、ガラッと態度を変えて自分の身を守るっていう、本当に卑怯な、もう日本の文化としてはありえないような卑怯な態度をですね、朝日新聞が取った。で、朝日新聞ばかりが悪いんじゃない。日本の大学教授とか、左翼の人たちとか、知識人も全部バンと嘘をついたんです。で、あたかも朝日新聞が素晴らしくて、そして日本軍部は非常に謙虚でしたからね。引き下がった日本軍を叩きに叩いた。溺れる犬を叩くってたもんでね、本当に惨めな国民になりました。それが現在の日本のズルとか裏金とかそういうものにつながってると私は思っております。